皆さん、こんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む三手先、第36回目の放送を始めたいと思います。ゾロ先生はそこにいらっしゃるんですが、ちょうど外れてたタイミングで始めたので、いらっしゃらなかっただけでございます。
声の上ではね。
はい。それでは、また、いつものごとく、近況をお一人ずつお願いいたします。
はい、高尾です。もういい加減にしろって言われるかもしれないですけど、また、アルファデータで言うと、シートベルトのね、部品が、ないって言ってたけど、本国にあるっていう話が出てきて、まあこれでもね、アルファロメオはもう、いつもよくある、あるある詐欺とデルデル詐欺なんでね、あんまり全然変な意味で期待してなくて、うん、あるのって感じで、まあ、何ヶ月かして、いや、部品がやってきたら、あ、本当にあったんだっていうわけでね。あるあるはそっちですけどね。デルデルはわかりますよね。アルファロメオって新型車がデルデルって言うんだけど、出たためしながら、ね。より消えた新型車が山ほどあって、全然出ないのよ、新型車がね。はい、一頃、新型車発売ロードマップとか出てたのを見たらびっくりするよ。一個も出てないから。
それはなんかあれですか、よくある日本車の記事みたいに勝手に雑誌の編集者が飛ばしてるわけじゃなくて。
スクープ系じゃなくて、はい、アルファロメオ自身が、ちゃんとアナウンスしてるやつがちっとも出ないわけよ。
それ問題です。
この車種の後継はこれでとかさ、ロードマップあるじゃん。
なるほど、なるほど。
あれで壮大な計画を示すんだけど、まあ、確かにね、海外メーカーにありがちな、経営者がごっそり変わっちゃったりすると、それは逆に、壮大な大風呂敷は勝手にっていうか、今回畳むのが新経営の役割だったりするから、まあ、そういうことも含めてなんだけど、まあ、それにしても、まあ、ひどいなというかね。だって、156じゃん、私の車って。157が出ると言って157が出ず。159が出ると言って、まあ、やっとこう159が出て。16なんとかなるみたいなのが、まあ、すっ飛んで。で、15系、16系が統合されて、ジュリアになっちゃってるんだから、もうわけわかんないよね。私はどれに乗ればいいのって感じのね。難民って呼んでたけど。
次はどれに。はい、ありがとうございます。
前園です。ライカー、というカメラがあるんですが、ライカのゾフォートというシリーズがあって、これはですね、チェキと一緒で、いわゆるこうインスタントカメラなんですけど、そのライカゾフォートっていうシリーズの新作がこの間出たので、ライカゾフォート2というのを購入をしてます。で、これのすごいところは何かっていうと、
はい、
ライカゾフォート2っていうところの本体に、まあそのフィルム、チェキのサイズのフィルムを入れるわけですけれども、うんうん、思いっきりそのフィルムのところに富士フィルムって書いてあるんですね。
いや、いいじゃないですか、別にフィルムでしょ。
ただ富士フィルムでもともとチェキ用で売っているそのフィルムとライカが出しているそのフィルムっていうライカオリジナルというかですね、ライカブランドで出しているそれ用のフィルムがあるんですけど、うん、そのライカで出しているやつにも富士フィルムと思いっきり書いてあって、
うん、
で端っこの方にただライカって書いてあるっていうところで、結構ですね、もう富士フィルムブランドを全く消すつもりもなく、ただライカって足しただけでかなり値段が変わってくるみたいな。
そういうことですね。
結構そういう状況に今陥ってます。
え、59,400円、
カメラは本体はですね、
うん、そのフィルム部分はまあ富士フィルムだよね。
そうです。
え、それはノーライカの富士フィルムのチェキ用でも OK ってことですか。
そうです。
これでもレンズがいいってことなんでしょ。
まあ、レンズはライカレンズの名前を冠してはいますが、
はい。
仕様を調べるユーザーがいて、あ、これはそっくりそのまま、富士フィルムもあれやないか、みたいな。
え、そこまで。
はい。みたいな、はい。そういう話。
どういうこと、ちょっと理解が追いつかないんだけど。なんか見た目の、こう、写真、写真じゃないや、カメラの雰囲気は海外デザインみたいになってるけど。
あ、デザインでは、もうやっぱライカのデザインだと思うんですけど、その、
だけど、根本的な必要パーツは、チェキ。
チェキ。
チェキの、モディファイドバイライカみたいな感じ。
とは絶対言わないんですけど、まあ、調べた人は、全くこれ、チェキやないか、みたいな話になってて。
ちなみに、チェキはおいくらぐらいなんですか。
チェキは多分2万8000円ぐらいですか、ね。
倍ぐらいになるんですね。ライカが。
ライカは結構、ライカスマホっていうのも出していて。
ほう。
スマホ、ライカが監修したスマホなんですけど、うん、まあデザイン、外観はそのライカが が作ったんだろうなって感じのデザインを一応してるんですけど、うん、まあ、技術仕様とかは全部こうアクオスフォンと一緒みたいな。
なるほど。
でカメラだけじゃ違うんじゃないかっていう話もあるんですけど、
はいはい、
いやカメラも一緒じゃないのっていう、すごいあのスマホレンズのカメラも一緒なんじゃないかっていう説もすごく強くて、
はい、なんか確かにチェキもおもちゃみたいなチェキとカメラみたいなチェキがあって、カメラみたいなチェキは
レカ
っぽい、そっくりだね。
いや、まあ、あのチェキはそうですね、いろいろ種類があるので、多分インスタックス、なんだかインスタックスミニエボかなんかが確か一緒だと思うんですよね。
富士フィルムチェキエボっていうのがあるね。
はい、
これなんかあのカメラのこう側の大きさがちょっと違うだけで、まあまあ似たようなもんじゃない、まあ、こういうの似たようなもんって言ったら怒られるかな。
怒られます。
怒られる
やつ、ね、だけどまあ、あの、現代によくあるこうやっぱりねブランドが強いっていうところを感じた一日でした。
うんうんうん、そうか。高尾メソッドも高く売れるようになればいいのかな。
あ、それが、でもあれじゃないですか。高尾メソッドっていう高尾先生が使っているやつなんですけどねっていう売られ方をすることの弊害が、やっぱりこう出てくるんじゃないですかね。
知らないところで。
確かに。
はい。
森です。今日は実はクリスマスなんですが、クリスマスプレゼントは無事渡すことができました。お騒がせいたしました。ありがとうございました。
喜んだ。
はい、普通に喜んでました。
あ、よかったね。はい、
結局プラレールを用意して、プラレール作ったことがないので、あの、本人がですね、うん、果たしてもなんかあんまり反応が良くなさそうだったので、うん、朝早く起きて、僕がプラレールのレールをこう繋げて、
あ、走らせて。乗せて走るだけの
状態で。そうそうそう。そういう感じで渡したら、すごい喜んでました。
喜んで、はい。これ渡す前緊張しますよね。こう思ってたんとちゃうみたいな反応、リアクションがあり得るわけですからね。
あの素直ですからね。めっちゃ、そこは。だいぶ下調べしてあるはずなのに、うん、なんか。
しかも、当日のね、その場の様子っていうんですかね。それで、いらんとか言い始めそうですからね。
平気でね。なかなか、親の方が傷つくね、そりゃ。
あ、あとすいません。Amazon Music なんですけども、あ、ポッドキャストですね。復活してました。あのリンクのなんか設定がちょっと一個間違えてたとこがあって、それを直したら直りました。
う
ん、
なるほど。
一回ちょっと解除した時があってですね、それをあの戻し損ねてました。お騒がせいたしました。
はい。
はい、それではですね、今日はまあ年末ということもありますので、雑談会ということでですね、3人が持ち寄りで、それぞれ話したいテーマを3人で話すという会にしたいと思います。はい、で一応順番としては、最初の雑談でいなくなってる可能性は否定できませんが。
雑談って言っちゃったからね。雑談って言いながら、僕のテーマは普通のいつものテーマなんですけどね。はいはい、
そうですね、はい。なるべく、真面目な方から順番にやっていこうと思います。はい、先にテーマ、それぞれ開けときましょうか。タイトルだけ。
はい、そうですね。
はい。
僕は、2つで、1つは、第10回でも取り上げておりますけれども、診断書を提出して移動拒否するとかね。もうちょっとアレンジバージョンは出向拒否と。で第10回は一応設定は通院していることを理由に拒否だったんだけど、まあほとんど一緒ですけれども、よくあるみたいなんで、もう一回。で、もう一つは、主治医の先生から、変な、こうなんか、意見書みたいなのがね、ご意見が、お手紙が届いた時にどう対処するかっていう話をしたいと思います。
はい。
僕の方からは、まあ今みんなどこでもやったことがあるであろう議論を3人でやったことあったっけと思ったので AI に仕事を奪われるか論争みたいなものを雑談的に話せればいいかなと思ってます。
はい、僕森は、ガラッとテーマ変わりまして日本語の作文の技術ということでですね、一応真面目な方にくっつけるならば、受領証の添削とか面接シナリオの添削のところでも気になってることなんですけども、去年から今年にかけて少し勉強した内容をご紹介したいと思います。じゃあ順番にということで、高尾先生からお願いします。
はい、じゃあ本題の1個目なんですけど、診断書で、ね、出して移動拒否って、もう、ビーってないんだけどね。
すごい。
僕のね、最近の答えは、はい、一番こうカリッカリの方からいくと、これは、お医者さんがおっしゃってることなんですか、それともあなたのお考えなんですかっていう整理をします。で、お医者さんが言うんだったら、もういつもね、って。じゃあ、あなた健康上の理由で、今の仕事に従事できないって言ったら、不完全労務提供っていうことになるので、不 眼精論文提供の治療拒否しますってね、休めと言って、お医者さんの意見ならそうします。でじゃあ、私の意見ですって言ったらどうするかっていうと、それは労働条件変更の申し入れですかって聞いたらどうって思ってね、でもし、正式に労働条件変更の申し入れってことだったら協議をさせていただきますけど、すっげえ待遇下がりますけどいいですかって言って、でまあとはいえこれ交渉が成立するまで、どの条件で働くかって古い方の条件で働いてもらって困りますんでって、働きますかと、それともあんた労務提供のを拒否しますかって聞いてみたらっていうね、労務提供拒否するったら何ですか、懲戒処分したらいいのかな。まあまあいつもの理屈で言うと、そこがまあ病気欠勤で出すんやったらまあ一応ほっとくけどってことやけど、病気欠勤出さないんだったら、でもだって話はこれ労働条件の交渉やって本人がはっきり言ってんのに、今更病気欠勤もないわな、もうそこまではっきりし整理しちゃったら、いつもそこぼかしてあげて労働者保護的にやってあげてるんやけど、まあこの診断書出してきたらちょっとやったらどうかなと思ってますけど、ダメですか。
鋭く尖れすぎたナイフのようだ。
やっぱり面接シナリオを使って毅然とした対応ではなく一貫した対応をするという説明の中で時々取り上げているように、やっぱ会社はすごいあらゆることを準備して臨むのではなく、こうちょっともぞもぞもぞっともじもじって感じで対応する方がこうなんかいいんじゃないですかね。
ちょっと今のやりすぎってことね。なんか完全に返り討ちにした感じするもんね。労働条件変更の申し入れですかって聞かれた本人キョトンとするよね、多分。
多分その理想的なわけじゃないけど、一瞬こう人事担当者はえみたいな顔をして、翌日ぐらいにいえこれではこれ受け入れられませんみたいなことを面接シナリオで返すぐらいの、これぐらいの感じがちょうどいいのかなっていうね。
じゃあ、面接シナリオ進化すると、なんか隣の担当者と二人で、なんか、これ労働条件この申し入れとかって、こそこそってやるとかどう？で、次の日に、そのことをお首にも出さず、やっぱり不完全労務提供受領できないって話に戻しちゃって、なんか大ごとになった感を出す。
もう一個思ったのは、現実の場面で、労働条件変更の申し出ってそもそも他にあるかなっていうのが、なんかかなりレアケースすぎて。
まあ、賃金上げてくれっていう人いるじゃん、たまに。
伝統的には団体交渉でやってきたようなことですけどね。ほうほうほう、労働条件上げてくれっていうのは。
ほうほうほうほう、
個別交渉はでもあり得る。
それも春闘とかでお行儀よくタイミングまとめてやるっていうことになってて、当然思いつきのように言ったりしないっていうのがなんかお互いのお作法なのかね。
個別交渉とかどうなんでしょうね。その年俸制の人とかが例えば年に1回の面談でとか、なんかそういう話なんですかね。
まあそれはでもそれ話し合う機会やって納豆やんか。
そうですね。
突然ビーンみたいなやってくるわけやんか。診断書って。
なんかその交渉、本人は交渉する気はないですよね。
もちろんもちろん。うん、
そういう意味では一方的になんかもう部署を変えろって、病気関係なく言うとか、あるいは正社員からパートにしてくれ、みたいな。まあ、それも交渉っていうか、まあ、それはなんか、そうせざるを得ないのはそうせざるを得ないかもしれないですけども、そういう交渉というより一方的に申し入れてるのを、いや、それ交渉ですかと言い返すって感じですかね。
そうそう。っていうか、だってね、診断書のない移動拒否は、まあなんだったら世の中的には、懲戒解雇すらこう妥当とされるわけやんか。でそれが診断書が出ただけでなんで会社そんなにびっくりするのっていうね。要するに労働条件交渉の申し入れですかっていうのは実はものすごいぼかして言っててさ、これは移動拒否ですかって言うだけだよね、実は。だってね、さっき言うように主治医の話やったら受けませんって言ったわけやんか。で、あなたがおっしゃってるんですかって言ったら、移動拒否っていうことなんだったら会社は懲戒解雇で応じますけどって言ってるようなもんよね。
その意味で言ったら、なんかその、僕ら対応の時々やるのが、真に受けて対応するってあるじゃないですか。なんかそれとだいぶ逆を言ってるなって感じがして。これは労働条件の交渉ですかってかなり、裏の裏を読んだ、なんか、言い方のような気がして。
まあね、確かに負担は質問しないからね。
これ移動できない、もうこれ休まないといけないということなんですね。
そうそうそう。
みたいな感じで。
労働者保護的に先回り先回りしてやってあげるというね。そういう
やり方とはちょっと違うね。
はい、思います。いや、でも、ありますね。 ちょっと今、本文がないというか、あれだったんですけども、僕も今年のちょうど春頃にですね、同じような診断書を受け取っているケースを見ました。
うん、
移動、内耳が出た後、主治医の先生の、診断書、意見書っていうんですかね、
うんうんうんうん、
を使って、移動の拒否を申し出てた事例があって、それはまあ、また、たちの悪いことに、合理的配慮も絡めてくるような形の移動拒否パターンで、
なるほど、なるほど。
全部、否定して、まあ、療養導入をさせました。
うんうんうん。まあ、療養導入が一番だろうね。
基本的にはそうですよね。
本人も挙げた拳の下ろしどころとして、まさか、これは移動拒否っていう整理をされちゃうと偉いことになるわけで、
うん、
いやいや、僕はそんな移動拒否なんてするような玉でございませんっていうね。ちょっとお医者さん使って、なんかみんなやっとるから真似してみただけで、休んで、これなかったことにして、みそぎが済むなら、なかったことしてください、みたいなね。
そうか。あと、その意味で言ってそうか。これ、移動拒否、労働条件交渉じゃありませんって、こう、引っ込めるっていうところが生じちゃうのが、もう一個あれですかね。
うん、
見ちゃった以上、その診断書なかったことにはできないってしたいですよね。
それが結局、診断書は何らかの形で落とし前をつけないと、
うん、
会社側の質問は、結局、じゃあこれ、移動を勧告したら安全配慮義務違反になるんじゃないんですかっていう話になってくるわ
けです。ああ、なるほど、なるほど。
そのために、何らかの形で引っ込めさせるっていうのが必要で、療養させればもう終わりなので、うんうん、だから療養しないときは、何らかの引っ込めが必要で、まあ、一番穏便なのは、本人に、あなた間違って、なんか勘違いして出しちゃったみたいだけど、こういう理解で進めるねと言って、何でも働けると言ってるというやつを、措置書にして、で、主治医にも渡しといてねと言って、特段、異論がなければ、主治医もそれ、移動が望ましいって言ったって話と、移動しなかったら悪くなるっていうのは別問題だから、移動しなかったら悪くなるって直接書いてる場合は、これはもう本人に対する、示しも含めて、
うん、
まあ、出し直してもらう必要あるかもしれないけどね。うんうんうん、
なるほど、なるほど。確かに、確かに。
まあね、でも、落ち着いて考えてもらったら、医者がそこに口出すおかしいって本人も思わないのかね。まあ、未だにそれ書いてくれるお医者さんがいるっていうのが不思議でしょうがないんだけど。
なんかやっぱり、そこに至るまでの間に。
あ、そうか。呪文が二つあるからか。
呪文？
片山組。
あ、いや、そんな呪文本人は考えてないと思う。
次は思いつかない
とき は
よって唱えたりっていう。
いやいや、多分なんかもっとあれじゃないですか。シンプルに、病院に行ってきたとか、お医者さんの話を持ち出せば、その人生の中で今までどうとでもなったと。
あ、本人側ね、本人側。唱えようとしたのは、そのお医者さんの。
お医者さん
の。
あ、いやいや。
でもその主治医側にも、これまでの経験としての、治療っていうか、そういうところが、あったんじゃないですか。
ああ、経験則としては、そういうのを受け入れられてきて、
うん、
短期的にはうまくいったというね。
その意味で言ったら、ちょっと、このお話とは逸れるかもしれないですけども、主治医の先生に、きちんと自分がやってることの、なんていうんですかね、問題点をこう伝えるという意味で、会社なりからしっかり、反論が来るっていうケースは、有効になるんでしょうか。あら領事的に。
いや、あんまりないと。なんか、理解がないと言って切って捨てられるだけなので。
やっぱそうか。
これたまにこう、弁護士相談としてもこのテーマ非常によくあるじゃないですか。よくあるアドバイスの一つとして、こう、まあ、人事と一緒にこう、主治医の先生に面談しに行きましょうとか、場合によっては弁護士同席することもありますみたいなこともあるんですけど、それがなんか有効になってるっていうのはなんかどういうケースなんだろうっていうのはちょっと僕は、あんまりよくわからなくて。なんかまあ、面談して、その仕事内容とかも含めて、しっかり説明をした上で、主治医の先生の意見を聞くみたいなことを。
前提条件が違ってるから、前提条件をちゃんとご説明してみて、聞き直してみるってことよね。
そうですね。
うまくいかないだろうね。それはうまくいくのは今言う弁護士同席で言って、主治医の側が、いや、本人が書けってとか書いただけなんですって言って、前後撤回するパターンがあるだけで、それ以外ほとんどうまくいかないと思うね。
もともと本人と主治医の先生の間にこう亀裂が走ってるようなケースだったら、いいきっかけっていうんですかね、主治医の先生も翻す、ね、うん、いいきっかけって使ってくれて、引っ込めてくれるって可能性はあるかなとちょっと想像してみました。
このまんまパターンじゃないですけど、過去にあったパターンとしては、行かせたのは人事部長行かせましたけど、主治医の先生がなんとですね、本人に対して、 お前はわしの顔に泥を塗るのかと言って、軽く前後撤回されたケースありましたけどね。要するに本人から聞いてた話が会社の方から聞く話と全く違って、まあ、主治医の先生がすると会社の総務部長が嘘を言ってるようには全く思えなかったどころか、心当たりの節があったってことなんでしょうね。本人がちょっと持ってるっていうことに対して。まあ、それはね、古い感じの話なので、最近はあんまないと思うね。っていうのが、やっぱりそれほど主治医先生が患者に肩入れしないと思うんで、こういう、やっぱり医学の話じゃないってもう分かってる人たちいっぱいいるので、なんかその社会的というか会社のこう労働とか雇用っていうところに、なんか変に関わらないように、まあ、ある程度、こう、慎重にされてる先生が増えてきてると思うので、その意味では、それでもなお、そういった意見が出るってことは、本人よりも、主治医の先生の方が、積極的みたいなケースを考えた方がいいよね。そうなると、まあ、よく喋る弁護士さんがいて、なんかちょっとご説明たっぷり差し上げるとかいうのが効果的なんじゃないかなと思うけど。
これなんかもう一個のテーマで挙げられてる主治医の対応の。はいはい、
まあ、被ってきますよね。うん。実はだから今のパターンでいくんじゃなくて、いつも言ってる契約関係を考えれば、これ、働くのは会社と労働者の二者間の契約関係によるものなので、会社が、まあ代行としては人事の担当者が必要ならば人事課長が、人事部長が本人にしっかり説明をしたらいいわけでね、そもそも論をね。で、そこをおろそかにして、主治医に分かってもらおうとか、なんか産業医に主治医に言ってもらおうとか、脇っちょのことばっかり考えるから話おかしくなるんで、いやいや、なんかね、さっき言ったように主治医の先生のへんてこな意見が来たら、これ主治医の先生があなたの考えとは全く関係なくおっしゃってるのか、それともこれはあなたの考えとね、なんか十分に調和のたれたものなんかどっちなのって言って、自分の考えだっていうんやったら本人に説明を一生懸命するし、いやこれ主治医が勝手に言っただけなんですっていう労働者も結構いるんでね、そこはそこで。たらさっき言うね、ああじゃあ医学の意見なんだったら当社これはこういうふうな解釈になって、まあ今のような場面だとこれは就業継続に懸念があるっていう意見というふうに会社としては理解することになりますけどよろしいかと言って進めていけばいいわけね。まあそれで本人が引かなかったら森君言ったように一回療養挟むしかもうお互いに落とし所がなくなるというね。本人が、すいません、主人とこ行って、ちゃんと伝え直して、新しい診断書もらってきますって本人が言ったら、まあ、ギリ取り返せるけど。まあ、でも結構厳しいね。どっちか言うと、やっぱもう、療養を挟むしかなくなるケースが。まあ、本人もそこまで軽い気持ちでこのパターンはやってこないので。
その場合で、今の話で言ったら、まあ、主治医の先生がもう一回診断書取り直したときに、翻した意見書を、まあ、本人を支援する意味で書いてくれれば、まあ、いいですけども、本当に、かたくなな主治医だと、それもやってくれない場合は、もう、主治医を変えるしかないんですかね、本人は。
そうね。うん。本人が、自分のために考えるんだったら、そうするしかないよね。要するに、何が問題かって言ったら、主治医にとって大事なのは、自分のプライドの方が大事なんであって、本人のこう、利益よりも、ね、わしの顔に泥を塗るかどうかの問題なんだから。
これその、主治医の先生が割とこう慎重になってきているという傾向がもしあるんだとすると、なんかそれこそ、例えば同意書取ったから、本人の同意書をもらったからって、ま、同意書がうまく取れたとしてですね、本人が同意して主治医と面談してもらって構いませんっていう同意書が取れたとして、本当になんかその、なんていうんですかね、踏み込んだところとかも含めて意見をちゃんと言ってくれるんでしょうかっていうのはちょっと疑問があるというか、その例えば企業の人事担当者と弁護士が一緒にその主治医の先生のところに行った時に、その主治医の先生がどこまで話してくれるんだろうっていうのは結構その慎重な先生であればあるほどなんかあまり収穫はなさそうというか。
あ、いやいや、そんな
そうでもないんですか。
慎重っていうのはよくあるパターンの、何がリスクか何が怖いかよくわからないという慎重さなので、弁護士がやってきたことで自分のリスクがなんか何がリスクか分かってないので心配になり始めて、結構自分の正しさの説明をし始めるので本人そっちのけで、なので会社としてはかなり、あ、そこまで言ってくれなくてよかったんですけどみたいなことになるっていう、要するにもともとこの問題よく分かってたら首突っ込まない方がいいってね、だって産業研修が散々教えてるわけで私とか、 そうじゃなくて、よくわかんないけど、うっかり軽く首突っ込んじゃう方っていうのは、基本は何がリスクかわかってないので、
うんうんうん、
そうすると、弁護士が来たことがもうリスクなので、自分にとっては。
何が起きるのかわからないみたいな感じ。
そう、何が起きるのかわかんないので、リスク回避のためには、できることは、結構手は尽くすよね。まあ、結果として、その場面ではもう、本人の利益不利益っていう視点は、すっ飛んでしまってることが多い。だんまりはしないと思う。だんまりするぐらいだったら、のっくりかしないですけど、だんまりするぐらいちゃんと分かってる先生は最初から言わないはずなので、それは自分で会社に言ってくださいみたいな。
確かに。
だいぶ時代は変わってきてるんじゃないでしょうか。はい。ということで、ちょっと、だいぶカットしてもらっていかないかもしれないですけど、私のテーマはこのぐらいで。はい。まあ、今回は、P 入れないといけない単語も、口にした自覚はあります。明らかにここは P を必要とするというね。
じゃあ次、ゾノ先生いきますか。
あ、そうですね。僕は、よく、もはやもう古いぐらいの感じですけど、まあ、3人で、こう AI に仕事取られるかどうかみたいな、なんか、まあ、予測とか予想も含めた、なんかそんな話ってしたことあったっけとか思いながら、
うん
うん、各々のこう、お立場の職業とかについてちょっと簡単に話できたら面白いんじゃないかと、ちょっと思いまして。
うんうん、
で、なんか、まあ僕は弁護士という仕事がなくなるのかみたいな話も、まあなんか飲みながらとかでも話をするんですけど、まあ弁護士の仕事って基本的にこう、なんていうか、幅が広いというか、ジャンル問わないので、まあ、弁護士という下駄を履いて何でもできるみたいなところがあるので、まあそこは別に弁護士の仕事がっていう括りをする必要があるかっていうのがそもそもあるんですけど、まあ弁護士の仕事っていろいろあって、一般民事系っていうと、例えば交通事故とか、離婚、破産、相続とかですね。まあよく伝統的にこう弁護士業務としてあった話っていうと、まあ例えばその交通事故とかってかなりシステマティックにもやるので、累計化もされてるし、要は過失相殺、過失割合何割かとかっていうのもそうだし、もうドラレコっていうのも記録化されてるし、その損害で怪我の状況とか、その後遺障害も等級も全部で、なんか整備されてるので、かなりこう、なんていうか、事務処理化ができるジャンルだと思うし、うん、まあ、破産とかも結局その書式とか財産状況を整理してこう申し立ててっていうことなので、まあ、すでにかなり事務化されてるんですけど、うん、そこをさらにこうと、AI が持っていくみたいな話は全然あり得るのかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、それは離婚で例えば財産の整理したりとかっていうところもそうだし、相続で財産整理するときもそうなんですけど、結局その何が一番重たいところかっていうと、やっぱ本人の話を聞いて、寄り添って、なんかこう、心を晴れ晴れにするみたいな。うんうんうん、なんかそこの部分は、どうなんですよね。その現状人間じゃないとなかなか厳しいんじゃないかっていうふうに思ってるので、まあそこが、多分仕事としてはやっぱり、実は本質だったみたいな。
うんうん、それコールセンターみたいな感じで、寄り添いの方が、丁寧に人間が聞き取ってあげて、コールセンターっていうのは、まあ、なんかイメージの話で、その対面でやればいいんだけど、それ何言ってるかって言ったら、これ、弁護士さんでも、とても、ピー感じのタイプの方もおられると思うので、まあ、そういう意味では、寄り添ってる感の高い方が聞き取りやって、で、テキスト化した情報を読み込ませたら、別にその部分、人間がやる必要があるんだけど、弁護士さんがやる必要があるかどうかと、どうなのかなと思いましたけど。
だから、まあ、仕事を奪われるかっていう意味でよりは、補助としてうまく使うみたいな、使い方ができるんじゃないかってことですかね。うん、どっかで見たのだと、その AI のチャットで結構、みんな、赤裸々な相談をされる傾向にあるみたいな話を。
うん、僕は。ああ、相手が AI だからやりやすい。
そう、そういう話。
人間より。
そうそうそう。
とりあえず、
はいはいはい、
はい。そう。だから、意外と
自分の今の現状よりやばい状況を言ってみて、ダメですとかね。
このね、話しながら。意外とその、対人じゃない、方がいいっていうケースもあるのかなと思うと、うん、
その前提は結構崩れてきますよね。う
んうん、確かにな。
なんかその背景としては、はい、結構やっぱりまあ僕離婚も結構怪しい、離婚交通事故破産結構怪しいと思ってるんですけど、そのやっぱ相続って相当やっぱり日本のまあその高齢化も相まってかなりこう人間が必要なんじゃないかって気はちょっとしてるんですけど、うん、まあそれがだから儲かるかどうかとか別として。うんうんうん、まあでもその話聞き役に徹して 最初ご挨拶で弁護士がニコニコした弁護士が出てきて、あとはじゃあおじいちゃんここにちょっと喋っとってみたいな、なんかそういうのって想定しにくいなっていうのは。
だからやっぱり逆じゃん。もしかするとさ、本来民事であっても代理人としては全部言っといてくれっていう信頼関係って必要やんか。後から小出しにされるとえらいことで、はい、でもさっきに AI とチャットして、これは言わん方がいいから、みたいなね。隠し玉を持たれることになるんじゃないかな。
ああ、いろいろね、学習しちゃって本人が。
で、AI は聞いたこと聞かなかったことにできると思うんで。だから、やっぱり、これは結局どう考えても自分に不利だから、墓場まで持っていくつもりで飲み込んじまえ、みたいなね。AI がそこまで助言するのか別にして、自分のもう取れる額の推定値とかっていうのを AI に弾かせたら、さっきまで英調子やったのに、これ言った途端になんかガタベリになってさ、なんか、将棋で言うとこの一手の握手によってなんかもう、
なるほど。
AI 判定がこう、逆転するみたいな内容だったら、いやもう、自分の代理にももう喋らずにみたいなね。だそれは AI 手に、さっき試しとく。
だって弁護士側も AI 使ってるって言うけど、クライアント側も AI 使ってるから、もうなんか、すごいことになりそうですよね。だからなんか、でも思うのが、結局その、人間が作ってるこの法律の制度とか、まあなんか、あるいはその、事故にせよ、事件にせよ、まあなんか責任の取らせ方としての訴訟ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱ最終判定期間みたいなのが、やっぱりどっかで必要で、これはやっぱりけしからんみたいなことも含めて、法的責任はあなたにあるみたいな形を決める期間っていうのが、まあ、ないと、なんか、腕の下ろしようもないみたいなところがあると思って、まあ、その判決出ても腕を下ろさない人っているとは思うんですけど、だからそういう意味では、なんか、成田悠介さんが21世紀の民主主義で言ってマスコットとしての政治家は残るみたいなことと結構なんか似てて、その、儀式としての裁判っていうことと、まあ、象徴としてのこう裁判所と裁判官っていう意味ではちょっとの、絶対必要になるし、まあ、消えることはないだろうな、みたいなふうにはちょっと思ってますけど。
その、実際の場面、だから、弁護士側が AI 使うかどうかっていう話と、裁判が AI で行われるかは、なんかだいぶ、溝がありそうな感じですね。
そうですね。
人がやっぱり人を裁くっていう原則と、AI が人を裁くになると、だいぶ、飛んでる感じがありますよね。
もうだいぶ飛んでる感じがしますね。
なるほど。
まあ、いまだにやっぱり、裁判官が、こう、まあ、裁判1年、2年やって、こう、裁判官が和解案を出したりするじゃないですか。
はいはいはい、
で、その時に、やっぱり裁判官、法廷で尋問をやってですね、やっぱ法廷の雰囲気ってかなり、こう、厳粛なやっぱ雰囲気が、今でもずっとあるし、一定のすごく、こう、高い、こう、なんていうんですかね、雰囲気、なんか、気高い雰囲気っていうのがあるので、で、その中でちょっと高い段に裁判官が法服を着ていて、で、じっと見ながらこう、尋問やってるみたいなんていうのは、結構やっぱりすごく儀式としてはすごくなんていうか、高度な、洗練された儀式だと思って、うん、で、尋問が終わって、そのすごい厳しい雰囲気の、張り詰めた雰囲気の中での尋問が終わって、ちょっと別室にじゃあその後行って、和解協議になった時に、裁判官がちょっとこう笑顔を見せながら、こう、なんていうか話し合いをするみたいな、話を聞くみたいなことによって、こう解決してるっていう絵が結構あると思うんですね。やっぱそういうそのことを含めると裁判所っていうその機関とか、まあ裁判っていう制度自体は全然まあ捨てたもんじゃないし、こう、なんかいろんなところでこうね、幅広く使われていくようになればまたいいのかなっていう気もちょっとしてるっていう、うん、ちょっと抽象的なそんな感じですね、
うん、これは弁護士以外も広げていくんですよね今 AI の話は。
そうね、
そうですね、そのいやそれこそ産業医はどうなのかみたいな話も含めて、う
ん、まあ、
これは
産業医の前にね、医療を見渡すと結構おそらくもう侵食しているのは画像診断系とかはやっぱり AI にねフィットする部分もあるから、まあ、現状は補助ツール的なもので医師が最終確認をするような形の運用になってると思うけど、なかなかおそらくデータ量が増えていくと学習量が増えていくと侮れないって形になるし、あとはまあちょっとこれも露骨に言うのなんなんであれだけど、もともとアルゴリズムレベルでいけてたものはアルゴリズムというやり方では突き詰められなかった、どうしてもそのなんかプラスアルファの部分があるからっていうのが、AI でもうアルゴリズム逆に無視して、大きなデータで学習させると、従来アルゴリズムでできそうだったものもいけちゃうと思うので。まあそこから翻ってね、産業医は、まあどうなんでしょうね。まあ確かに、職場巡視とかは五感を持ってみたいな感じがあるので、
確かに。
ちょっと、 それぞれの情報が、まだ統合される感じじゃないよね。どうしても画像認識は画像認識、自然言語処理は自然言語処理みたいなとこからすると、それ系はちょっとあるけど、ただ逆に僕らが言ってるね、面接シナリオ、AI 超得意だろうなと思うんで、これストックさせといてあげたらもう、じゃあ、療養説明の面接シナリオ、高尾メソッドの復帰基準に従って書いてって言ったら多分作ってくれると思うんですけど。本当
は。産業医の先生自身がこう、AI を駆使しながらこう、総合的にやるみたいな、そういうカリスマをこう、より成長させるみたいなこともあり得るんですか？
いやー、なんかイメージしにくいけどな。
ツールとして使えたら、まあ今の話で言ったら、面接シナリオ作成、AI みたいなものがみんなが使えたら、まあ、まあ、面接シナリオを使うかどうか別として、
うん、
今よりは面接シナリオを使う産業が増えそうではありますよね。
まあまあね、ドラフティングはこう楽になるわけだから、
うんうん。ぐらいってことですかね。
そうね。まあ AI もね、一番本当は最初の整理すべきだったんだろうけど、その汎用系の AI とこう特化系の AI っていうので、ちょっと分けて考えると、もともとの業務が特化してて、その特化が AI の特化とフィットすると、それはまあオーバーラップしちゃうね、奪われるという話にかなりなってくるけど、汎用型の方はまあどっちにしても当然まだなる心配はあまりないので、うん、だから、まあさっきの互換っていうのも言ってたらそうかもしれないけど、汎用的にすれば、まあ当然奪われないし、その先生言った、その、人間味あふれる部分とまで言ってないけど、人間じゃないとなんか同じ結論でもなんかこうすっきりしないというか、だって AI だったらさ、三振性とか通用しないじゃん。100回でも200回でもやってくれって言いたくなるやんか。まあ結果変わらないにしても納得しない人はやってっていう。人間がやってて物理的な場所を占めてるから、これなんかいろんな制約で3回しかできないんですよっていうのが一番納得のできる理由で、なんで3回やねんって言われたら、ね。まあ、4回でも5回でもいいけどみたいな感じになっちゃうわけで。
確かに。確かに制約があるっていうか、その終わりがあるみたいなのは結構大事な要素ですね。
そう、だってね、1回の裁判2年も3年もかかんのにさ、これ、10回やってもいいけど、あなた生きてるみたいな話になっちゃうんで。それを思うと、AI で瞬時に答え出るみたいなことになっちゃうと、いや、もう、違う AI に違う学習データでやったら違う答えが出るかもしれんから100回やってくれみたいな。
確かに確かに。
やりたいんだったらやるみたいな感じになっちゃうよね。
確かに。あ、そうだ。なんかこれもそうですね。なんか、向井蘭先生のポッドキャストで昔聞いた話で、あれですね。要は、企業顧問の弁護士とかも含めて、企業からのアドバイスを受けて意見をするっていう、そのシーンが、まあ、クライアントと企業と弁護士との間であるときに、その弁護士の意見っていうところは、まあ、最終的には何やってるかというと、その責任を取るっていう話だっていうことで、まあ、その、まあ、責任を取るっていうこと自体の、誰に責任を取らせるかみたいなところの意味での、やっぱり人間っていうか、まあ、法人も含めた人間っていうのは多分必要だろうっていう話があって、まあ、確かにその AI でいくらでもその法律的な裁判例とかもリサーチかけて、こういう事案についてこういうふうにするのがいいみたいなのが AI から出されたとして、それをなんか社内でやってるのと、その外部の法律弁護士事務所がそういうふうに AI 駆使して、結果としても法律事務所として出してるのって、まあ確かに社内での使われ方とかは違うのかなみたいな、そういうふうには思いましたけど、産業医の先生もやっぱ産業医の意見であることが大事みたいな、
あ、
確かにそんなふうにはならないですか。
うーん、どうなんだろうね。
まあそもそもだってあれですよね、高尾メソッドの下では、まあ少なくとも面接シナリオにおいては産業医の先生は特にやることはあまりないみたいな話ですよね。
あ、でも逆説的でやることはないけどもいて、
うん、
うなずくことは重要。
的には必要なのよ。
ま
さにそこなのかもしれないですね。
まあ人間がね、そのチェックしてるって感じあるよね。そのなんていうか大間違いがあった時にえって言えばいいわけで、人間の場合には。AI 任せだと何かの拍子にえっていうような話でもなんかスルーッと流れていくと困るわけで。
まあ実際そうですよね。最終的には。全部が AI になってもチェックする人は最終的にいそうですよね。
労働条件変更の申し入れですかっていうことですか。そういう意味では。 AI は淡々と労働条件の変更を受けたまりましたみたいな感じでバーって通達してくるかもしれないですけどね。
あなたの、明日からの賃金はこれだけ、配置場所はここになりますって。質問があればこちらまでみたいな、以上終了みたいなね。あれっていう感じで。
もう到達しておりますので撤回は私できませんと。
なるほどね。
まあ確かに。森先生に社労士のこと聞くっていうことになりますけど。
どうなんですかね。結構めんどくさいことやってるから、これ多分なんかもう一個あるのは、前提条件の一つというところなんですかね。人がやるよりも AI がやる方が、正確とか、安いってことになるのかどうかっていうのが多分あると思うんですよね。で、社労士がやってる、例えば、ある企業の変な特殊な処理のケースを、これ全部 AI に教えてやるかっていうそのコストが上回るようになれば、まあ、ありえるのかなとちょっと思ったんですけども、それぐらいやったら、まあ、人間の柔軟なですね考え方でやった方が、
確かにローカルルールを覚えて書かずに覚えて適用するとかって人間がやんないと難しくて、標準化が進んでるから AI なりコンピューターので意義があって、まあ、もちろんそのデータに基づいてある程度のバリエーションに応えるんだろうけど、なんかデータからは予測できないようなイレギュラー性は、まあ丸め込まれちゃうからね。
その辺が、まあだから今逆に言えば、例えばいろんな AI どころか普通にクラウドサービスとかがこう普及し始めていて、クラウドサービスに今のその自社の状況を当てはめていくと当てはまりが悪いので自社の状況を変えていく、要するになんか変な手当はなくしてこういう手当にするとか、給与の計算の方はこうするみたいになっていく流れだと思うんですよね。その方が絶対安いし効率的だから、でそれが進んでいけばもうなくなってもおかしくない。そうなるとなんか本当にイレギュラーなケースを対応する仕事だけ残る可能性は十分にありますよね。
なるほどね。これはあれやね。前も、ポッドキャストでやったかどうかは別にしてやったことあるんだろうけど、結局最後の方は、我々の AI 知識の不足が露呈してきて、話がね、どこに行っていいのか分からなくなって、こう、尻すぼみで終わるパターンで。ちなみに、チャット GPT はどれぐらいご活用ですか、皆さん。
時々触ったり触らなかったりぐらいですね。
僕はもう最初にちょっと遊んで、それっきりやってないんで。
そうですね。遊びの影響出てないですね、
あんまり。その意味では、最近 GPTS を使って、復職名人 AI を作ったり、いろいろやって、試して、まだちょっと限界があるかな、っていうところで止まってますね。まあ、さっきの例で言えば、やっぱ汎用系の学習の悪さが出てくるというか、まだやっぱり、チューニングの域を超えないので、学習させることまでできてないので、要するに特化した学習が全然できてない。大幅なことまではいかなくて、教えたことは教えた通りに、まあ、それなりに返す状態までできるものの、そこから推論して、さらに進んだ考えを出すってとこにはちょっとまだ至ってないし、それに至れるほどの、なんていうんですかね、汎用的な学習の中で教え込まれてないっていうんですかね。よくあるなんか、例えば誰かの口調でこういう話をしてっていうのの、この誰かの口調をすでに学習してるからそれがこう使えるわけだと思うんですけども、高尾メソッドのこういう考え方に基づいてこういう考え方をしてって言っても、その考え方があまりにも学習されてなさすぎて、ちょっとうまくいってないんじゃないかなって感じをしてます。もうちょっと先ですかね。ちなみにそういう意味では、チャット GPT を使いの方は、復職名人 AI、ちょっと使えるようにしてますので、ご興味ある方はお問い合わせください。ちょっとテストしてみていただいて、なんか変な回答来たっていうのを、新たにまた回答として教え直しておくと、まあ、うまくいくようになってくるのかなって、ちょっと期待はあります。
なんかやっぱその学習がさ、こう、もともとのこう、今のこう、データの処理のメリットから言うと、結局ネットで広がれてて、まあいらない情報も含めてなんだけど、もうどんどん膨大な情報が入るっていうことによって、こうデメリットメリットが上回るような学習効果を得られて、まあ何が言いたいかったら、閉じてやってると結局やっぱり従来のものをなかなか超えないのかなっていう感じがするよね。まあ、その意味ではね、私のやってる復職判定 AI も、ネットに、まあ本当のね、フル公開はできないんで、ユーザー登録が絶対必要なんだけど、 して、中小企業とかからもう、自動的に情報がいっぱい入り始めると、もう、なんか多分いい意味で僕の手には負えなくなり、手から離れるのかな。なんか自分らでね、そうやって、うまくいかないのを、こう、ちょっと、こう、微修正してるぐらいのレベルだと、なんか目に見えた進歩は、こう、我々実感できないんだろうね、きっと。
これ、この話は、なんか定期的にやっとくと、なんか、いいかなっていう気はちょっとして、まあ、来年またやるとかですね。
我々もアップデートして。
我々の、あ、そう、まあ、我々も理解を深めていくみたいな、なんか。
なんかね、その判定 AI はやってるけど、中身のロジックはさっぱりわからないんで。ただ、やってると、あ、こんなことできるんや、みたいなのは見えてきてるからね。
はい。じゃあ、最後に私のテーマということで。
はい。
日本語の作文の技術というお話をしたいと思います。これは、まあ、本があって、多分本田勝一さんって呼ぶんだと思うんですけども、まあ、非常に勉強になることが多かったので、まあ、ご興味ある方はいくつかあると思うので読まれてみてはいかがかなと思います。で、今日ご紹介したいのは2つですね。1つが、修飾のルール、文字を修飾する、言語言葉を修飾するという意味の修飾のルール。で、もう1個は句点ですね。点、丸じゃなくて点の打ち方で、これを言葉で今この文章を伝えるって難しいなと、こう今直面したんですけども、まあ、ポッドキャストのショーノートってとこに、文章は載っけようと思うんですけど、見ながら、はい、取り上げていただければと思いますが、まず、一つ目のルールですね。修飾のルール。直結、近づけるってことですね。読み上げます。これは悪いパターンです。私は小林が中村が鈴木が死んだ現場にいたと証言したのかと思ったと。もうわけわかんないですよね。これを、就職するものとされるものをこう近づけると、鈴木が死んだ現場に中村がいたと小林が証言したのかと私は思った。
ああ、なるほどね。
すごいわかりやすくなると。
すごいな、確かにこれ。極端やけど、これだと、罰例は、読もうが、目で見ようが、何のこっちゃわからない。
そうそうそうそう。
私は小林が中村が鈴木がって何言っとうかと思ったけど、確かに、分ける前、こうなってもおかしくないよね。
割と、この直結されてないケース。まあ、もっと言えばその大前提として直結すると意味が通じないケースもあったりするので、この、例えば今で言えば、最終的に私は思ったってなるはずなのに、なんか私は思ったがなんか全然意味が通じなくなっちゃってるケース。主語述語関係がなんかぐちゃぐちゃになっちゃってるケースとかもまあよくあるんで、まあその辺もこう分かりやすくする意味で、こういう直結ルールは一つ重要かなと思います。で、二つ目ですね。就職は長い順番にすると、どういうことかっていうと、ある単語に、例えばある熟語に対して複数の言葉、複数のあるいは句がこうお互いにかかる関係にある場合は、長い順番に言うといいでしょうと、分かりやすいでしょうというケース。先にいいケースから言うと、明日は多分大雨になるのではないかと私は思った。明日は多分大雨になるのではないかと私は思った。これはどういう関係かっていうと、ちょっと入り組んでるんで、まあ簡単に言うと、明日は多分大雨になるのではないかと思った。私は思ったということで、二つの句がこう、かかってるんですね、思ったに。で、明日は多分大雨になるのではないかっていうのが長いので、先に持ってくるといいでしょうという意味です。これ逆にすると分かりやすくて、私は明日は多分大雨になるのではないかと思ったっていうと、分かりづらいというか、なっちゃうと。で、これが、さらに変えると、明日は雨だと、この地方の自然に長く馴染んできた私は直感したと。わかりますか？これ、主語と述語の関係は関係なくて、私は直感したっていうことで、主語と述語を近づけたとしても、このかかり方として、明日は雨だと直感した。この地方の自然に長く馴染んできた私は直感した。この二つを比べたときに、長い方が、後に来ちゃってると、ちょっとわかりづらくなっちゃうと。で、これを改善するならば、この地方の自然に長く馴染んできた私は明日は雨だと直感したの方がこう収まりがいいということですね。長い方を先に持ってくるといいだろうということですね。先に申し上げておくと、これはまあ本田さんが提唱しているものであって、これを反対を言う人も中にはいたりするわけですが、まあ本の中では完全にそういう人たちについては論破されてたので、まあこれが正しいんだろうと思って私はこれを推奨しています。
お
ー。はい。で、最後ですね。まあこれは応用パターンですが、同じくらいの長さなら大きな状況を前に持ってくるということで、初夏の雨が燃える若葉に 豊かな潤いを与えた、うん、初夏の雨が燃える若葉に豊かな潤いを与えた。
初夏の雨がね、
はいはい、これを逆になんか入れ替わらせると、豊かな潤いを燃える若葉に初夏の雨が与えた、豊かな潤いを燃える若葉に初夏の雨が与えた。どっちかというと初夏の雨っていう、こう情景の方が大きな状況として先にあるので、先に持ってきた方が座りがよかろうということですね、
うん、
これはちょっと応用パターンとして挙げてます、うん、はい。じゃあちょっとまずここまでで何かありますか、就職のルール、
うん、まあ就職のルールっていう枠に入ってるのかどうかわかんないけど、とにかく日本語って多義的になりがちなので、
うん、
読んで動詞異義になるような文章だったら、
うん、
できうる限り、あんま完全になんか一時的には日本語ってならないと思うけど、
うんうん、
日本語っていう言語の特徴なのかわかんないけど、だとしてもなんか あっさりと2パターン読めるような、まあ、かけ方っていうのはね、その就職だけの問題じゃないのかもしれないけど、
うん、
やっぱり避けないといけないね、
うん、
これ面白いですね。その裁判官は職業として文章を読むっていうところがあって、これなんか結構弁護士とか、まあ、裁判官がその裁判文書をこう書けっていうような論文とか文献って結構あるんですよ、うん、実は。だからそういう意味では、まあ、絶対主語が、まあ、そうか、まあ、いろいろあるんですけど、それもまあ確かに人によって違うところもあるんですけど、基本的には簡潔にやるっていうことがやっぱり基礎だし、
うんうん、
まあ、主語が最初にあって、述語があってとかっていうこともあるんですけど、まあ、これ誰が読み手かっていうところをかなり意識してこう考えないといけなくて、まあ、裁判官とかはもう職業としてもうそれを読まなければいけない、しかも大量にむちゃくちゃ大量の事件がある中で読まないといけないっていうところで、うん、事実を拾うためにこう事実の主張を拾うためにやるの、読むので、うん、まあ、事実のところはもうとにかく簡潔にっていうか、明確に、だからその小林、私は小林が中村が鈴木かとかつった瞬間もうその時を読み飛ばして終わりですよね。
おっしゃる通りで、この人が言ってたのは、こういう就職の順番とかを適切にできない人は短く文章書くが良いって書いてましたね。書ける人はこれで長くても全然問題ないはずだと。
うんうんうん、
そんな感じで論破してて。
ああ、そういうことですね。はい、
おっしゃる通りで、これ誤解が生じるといけなくて、今の分かりづらい例として今これ挙げてますけども、例えば、これも間違い、明らかに誤解が生じる例っていうのは、早くライトを消して止まらずに走る。早くライトを消して止まらずに走る。これちゃんと、伝えたかったのは、ライトを消して止まらずに早く走る、
うん。
ライトを消して止まらずに早く走る。これはさっきの言う中では長い順に並べ替えただけなんですけども、最初に読み上げた方だと、早くライトを消して止まらずに走るって、早く走るのか、うん、早くライトを消すのか、うん、誤解が生じかねないと。で、文脈からしたり、まあ、漢字読んだら分かるけども、うんうんうん、こういう誤解が生じかねない文章はやめた方が良いだろうっていう意味で、
うん
まあ、長い順にっていうルールを提唱されていて、その意味で言うならば、やっぱり誤解が生じる文章を、ね、提出してもいけないと思いますので、短めに書くのもそうですし、うん、誤解が生じないように、こういうルールはあってもいいかなと。
裁判文書とかだと、そもそも就職なんていらねえよっていう話かもしれないですね。初夏の雨が燃える若葉に豊かな潤いを与えた。四字記載だからもう読み飛ばすみたいな、なんか。必要なのは、令和何年何月何日、誰が誰に対して何をした、それだけだ
っ
つって。
まあでも、素人ながら思うのは、もうちょっと裁判文書読みやすくならないかなとは常々思いますけどもね。
いや、そうなんですよね。だから結構でもリアルに想像していくと、その裁判官室で、こう、まあ、A4 ぐらいの分厚い、こう、記録の書面をとにかく大量にこう短い時間でバーって読んでいくときに、うんうん、頭になんか四字記載があると多分本当もうピーッと思うと思うんですよ。絶対ピーッみたいな話に絶対なると思うんですよね。だ結構その裁判文書ってかなり特殊なのはみんな多分分かってる、法律捜査関係者分かってると思うんですけど、なんか日常文書と全然違うもんだと多分考えて書かないといけないんだろうなって思います、
うん、じゃあちょっともう一個の句点の打ち方ですね、うん、句点の打ち方はなんかあんまり教わる機会がなくて、なんとなく感覚で打ってることが多いのかなと思うんですけども、うん、まあいろんな説明があって、まあいろんな諸説ある中ではあるものの、まあこの方法は確かにそうだなと思ったのがあったのでご紹介したいと思います。まず句点ってそもそも基本的な原理原則としては、句点の前 と、あとが直接就職関係にないことを示すっていう意味で句点があるっていうことなんですね。なので、まあここで文章が区切れるというか、就職関係が区切れるという意味で句点は大体打つようになってます。ただまあ、やたらめったら打つ人とか、全く打たない人とかいるんで、一応原則はそうだけど、例外というかみんな、勝手に打ってるのが現状なのかなと思うんですけども、まあいろいろこうやると分かりやすいなと思ったのが、まずこの例で出てたのは、長い就職後が2つ以上あるときに、その境界に点を打つ。要するに、就職後とか区が、例えば3つあるんだったら、その間に打つことで、どれがどういう就職関係かを分かりやすくすると。これは、少し例をこう挙げると、挙げようと思うんですが、業界の流れを知る幹部も若手も、点。今年の状況について聞くと、点。後ろめたそうな顔になった。これ悪い例ですね。業界の流れを知る幹部も若手も、今年の状況について聞くと、後ろめたそうな顔になった。これがなんで悪い例になってるか、なんとなくわかりますか？
業界の流れを知っているのは幹部だけのはずだから。
そうです。そういうことです。だからこれ業界の流れを知る幹部も若手もっていうところは本来つながらないはずなのに、この区切り方だとつながっちゃうんですね。業界の流れを知る若手もっていう意味になっちゃうと、誤解が生じかねない。本当は、おっしゃる通りで、業界の流れを知る幹部も若手も今年の状況について聞くと後ろめたそうな顔になった、
うん、
業界の流れを知る幹部も若手も今年の状況について聞くと後ろめたそうな顔になった。ここにも幹部も若手もの間に点がないと、まあ、まるっきり意味が変わってくるというか誤解が生じかねない。
まあなんか知らない若手もとかが書き足したくなっちゃう、ね、
あ、そうですね。それは全然あると思いますね、はい、でこれが一つ目で、二つ目ですね、語順が逆の場合に点を打つっていう原則があって、これはどういうことかっていうと、就職のルールとかで例えば直結とか長い順にってお話をしましたが、
うん、
それに反するときは、点を打った方が分かりやすかろうってことですね、うん、これ先に悪い例を出してみようと思いますが、渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた、
うん、
渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた、
うん、
これだと渡辺刑事が血まみれになったのか、
うん、
逃げ出した賊が血まみれになったのかがわからないと、
うんうんうんうん、
でこれを就職のルールに当てはめて長い順に持ってくるとちょっとわかりやすくなるんですけども、これ上のやつですね。血まみれになって逃げ出した賊を渡辺刑事は追いかけた、
うん、
血まみれになって逃げ出した賊を渡辺刑事は追いかけた、これわかりやすいですよね、
うんうん、
でこれを渡辺刑事はを先に持ってくるようにするとどうなるかっていうと、渡辺刑事は点、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた、
うん、
渡辺刑事は点、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた、こうすると語順が逆でも一応その、
うん、
分かると。
なるほど、ね、
誤解がなく分かると。
なるほどね、うん、
とりあえずですね、今日ご紹介しようと思うのはこのぐらいですけども、なかなか点は難しい。点も
そう、ね、うん、なんか打ち出すとだんだん増えてってね切りなく打っちゃうようになるから
そうなんですよね。
それぐらいやったら文を切れってことなんやな。
これその裁判文書っていう観点で言うと、もう読み始めた時にある程度こうその先が予測できるっていうことが結構大事で、
はいはいはい、
その読み始めた時にその先読んでみないとこう誰が言ってるのかわからないっていうとか、うん、誰を主語にしてるかわからないっていうのを避けないといけないとかよくあるので、うん、まあ、だから渡辺刑事文書で言うと、うん、まあ、丸は2つ、丸っていうか良い例として2つ、血まみれになって逃げ出した賊を渡辺刑事は追いかけたも丸だし、渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけたも丸ですけど、まあ、多分裁判文書的には正解は渡辺刑事は
後者、うん、
の方でしょうね、
うん、でもこれ、まあ、おっしゃる通りで、先の高尾先生のお話で言えば点はやっぱ少ない方がいいんだと思うんですよね。逆を考えたら分かりやすいと思うんですけど、渡辺刑事は点、血まみれになって点、逃げ出した点、賊を点、追いかけたってなるとおかしいじゃないですか。だからそういう意味では点は多分最小限度が良くて、だその意味で言ったら、文章的には語順が逆の場合、あ、語順を順節とか長い順とかに並べた方が良くて、とはいえ、まあ、点が、おっしゃる通りでは、これ、そのおっしゃる通りで、もしこの点を渡辺刑事は点、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけたっていう文章を、まあ、小説なりその新聞なり他の裁判以外の文章で使うときって何がしたいかっていうと、この渡辺刑事はっていうところをこう強調したいときにこの順で点を打って使うっ ってことらしいですよね。うんうん、そういう意味で、まあ、裁判はそれを、まあ、なんですかね、強調したいっていう意味でもちろん重要だと思いますし、もし使う場合、そういう趣旨で使うっていうのが、まあ、いいのかなと、ちょっと思ったところですね。
これでも、なんか、そもそも論的に話して申し訳ないんですけど、はいはい、例えば、さっきのこう、点をどこに打つかみたいな話も、業界の流れを知る幹部も若手もの話でよくさっきありましたけど、はい、ここまで考えて文章を読んでる、書いてる人って、結構やっぱなかなかこう、限られた人だとすると、うん、なんか、結局本当のところは書いた人しかわからないみたいな、なんか、書いた人にこれどういう意味って確認して電話するみたいな、なんか、そんなことが行われてしまいそうで、ちょっと、あれだなと思ってました。嫌だな
結局、おっしゃる通りで、これも、この方が、お伝えしてたのは、構成やる係だったらしいんですよね。で、これだと意味がこっちにも取れるし、こっちにも取れるから、どっちなんやってことで聞いて、構成し直して、こういう法則というか。
うん、それ言いたいことがなったら、こうすると、割と一時的に定まるよっていうこと
ですね。そうそうそう。
うんうんうん、
なんで、多分書きながらは、おっしゃる通り難しくて、こんなのは。どちらかというと、後で見返したときに、ああ、やっぱこれだとこうも読み取れちゃうからこうした方がいいかなみたいなところで修正する際にやるんでしょうね、実際は。
読み返すのも他人の方がいいわけ、ね、うんうん、本人はもうそう思って書いてるから、
確かに確かに、
点があろうがなかろうが、うん、順序がおかしかろうが、そう思ってるからね、うん、違う人が見て、ん？多分いつものパターンから言うとこういうことは言いたいのに、そうでなくも読めなくもないみたいなところがスタートよね。
うんうんうん、
これなんかこの本ってリズム感みたいなことも書いてあるんですか？
あんまりそういうなんか感性に訴えかけるものはなかったですね、逆に言えば。
ああ、なんかそういうのもあるじゃないですか、文章って。なんかこう読んだ時のリズム感がとかっていうのもあるじゃないですか。う
ん、
そう。
なんかね、リズム感もね、その意味で言ったら人によってだいぶ違うんですよね。違いますよね。まずそれが、ある意味、例えば小説とか の作家のそれぞれ の色合いというか、うん、味わい深さにつながってきたりすると思うんですけども、で、別に、例えばある作家をみんなが好きってわけじゃなくて、まあ、村上春樹を好きな人もいれば、東野圭吾好きな人もいるみたいな、なんかそういう、好みが分かれる、あんまりそこは強調しないって感じの言われ方をしてたはずですね。うん、
まあね、それはさっきの文を頭から読み始めた時にどうしても推測しちゃうので、その推測が、基本的には自分の考えに近い方が読みやすくて、たまにあえてなんか策略的にその引っ掛けられてもいいんだけど、こうかなと思ってるのに途中でんんって思うのが多い文章は多分だからか、リズムなのかどうかは別にして馴染みにくくなるよね。うんうん、
その意味で言ったら今回挙げてないですけど、一つ気をつけないとなと思ったのが、接続助詞のが、
うん、うんうんうん、
が否定、順接と逆接どっちにも使うのが今の日本語の問題点というか、分かりづらいところなので、そこはまさに読んで先を読み進めないと順接なのか逆接なのか分かんない、うん、であれ順接なのみたいな、そういう感じになる、誤解を招き、かねないので、まあ、この本だとなるべく使わない方がいいっていうふうに書いてますね。
それはもう僕が最近言ってる面接シナリオでっていうか、その面接のやり取りでね、本人がうっかり大丈夫ですって言うもんなら、大丈夫ですという表現は、大丈夫なのか大丈夫でないのか、両方の意味に取ることができますので、この場面で使うにはふさわしくない言葉であることを十分に考えた上で、言い直してください、みたいなね。
おー。
こういう声を用意したらどうかなと思っててね。いや、みんな、大丈夫ですって言うんだけど、本当大丈夫ですは、なんか両方使えちゃうんでね。
うんうんうん、念のため確認をしますが。
そうそう。
みたいな、ね。
それはあなたは支障なく業務を遂行できるというんですか、それとも私たちの発言した内容について、それはいらぬという意味で大丈夫ですというのか、どっちですかみたいな感じでね。
はっきりわかるように回答してください、みたいな。
そういう意味では、これ面接シナリオの場合は、こう読んでもらうというよりは、聞いてもらうっていうことを前提に、
うん。
うん、一応作るわけですけど、
ね、まあね、二重否定は対応するんだけど、面接ははっきりしてて、ちゃんと働いてねって言ってるだけなので、ん？って思っても、まあそういうことよねっていうふうに、上書きしながら聞いてもらえばいいだけなのね。時々だってね、録音聞いたら間違ってるのあるもんね。二重否定が二重否定になってなくて、あれ、このままだとまずいんだけどっていうのが、パーツとしてはポコッと出てきてるけど、でも全体を聞いてて、そういうふうに曲解して上げ足取ったりする人誰もいないのは、 やっぱり、言いにくいことを直接的にね、いつも言うにダメって言えないことを、ダメって言っちゃダメなんで、何言ってるかややこしくなったね。いいとは言えませんみたいなことをもごもごって言ってるのが、だんだん分かってくるね、本人も。ああ、そうかって。直接的にそれ禁止したりしてないんやと。なんか、要するに会社との労働契約の中でそれを直接禁止するような裁量って、ああ、言われじゃないかもね、みたいなね。そこまで深く聞いてくれてんかとか知らないけど。
確かに、いいとは言えませんっていう返し方っていうのは、なんかそこまで考えてやっている人はなかなかこういないだろうなっていうところはありますよね。うん、結局いいんですか悪いんですかみたいな。
いや、だからそう、短絡的になる前に自分の中で反芻してよく考えてから発言しなさいみたいな感じだよね。自分の従業員としてあるべき姿を考えれば胸に手を当てて考えたらわかるでしょうみたいな感じよね。
そう。ちなみになんかその、参考になるかなと思ってまた読んでたのが、ちょっと共有したかもしれないですが、議会答弁書作成のコツで書いたっていうのは、うん、あの会議もそうですし、議会答弁は一回限りのものなので、とにかく聞いてる人に分かりやすく表現しましょうって書き方をしてて、うん、あ、ここが面接シナリオとの違いだなと思ったところですね。うんう
ん、面接シナリオね、同じことをほぼそのままだったり、表現を変えたり、人を変えたりして、何度も繰り返すからね。一回一回は逆に、ちょっと、言い切らない方がいいこともいっぱいあるんでね。うんうんうん、なるほどね。
はい。じゃあ、とりあえず、いい時間になってきて、ね、はい。どれぐらい残るか。はい。
そぎ落とされて。
まあ、年末スペシャルっていうことで。
年末スペシャル。はい。一応、年内に編集して出そうと思いますので、今年も、皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
こんな、ね、よくわかんない。ためになってるのかためになってないのかわかんないですけども、はい。来年からは、また少し違った話をしていく予定でよろしいですかね。
はい、それはまた考えます。
はい。
はい、
ご愛顧を引き続きよろしくお願いします。
はい。
それでは、皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。